熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、雨で心配されていました五山の送り火も、今日とは無事開催されまして、もうね、本当はそろそろ涼しくなってきてもいいかなという頃ではあるんですけれども、
まだしばらく無理やな。
そうですね、お盆明けの関西も35度以上の猛暑日をずっと続けているという感じで、
ね、
まあ、全国的にね、あの暑い日が続いていまして、37度とか38度という数字を見る日が多くなっておりますけれども、
そうですね、
皆さん体調はいかがでしょうか。塾長大丈夫ですか、夏バテとか。
いや、まあ、別に気をつけてるから大丈夫だけどね。
なんか今年はね、でも熱中症にかかられている方も多いんではないかと思うんですけれども、
家はエアコンあるしね、あまりかけすぎると風邪ひくし、
学校のクラブ活動とかね、結構外でやるスポーツは
まあしようがええな、
ね、
体育館エアコンかけてそこでやったらいいね、
まあ、でも体育館にエアコンがないところもまだまだあるという
つけたけど
ね、うん、まあ、その猛暑の影響ということでしょうか、いろいろなね、影響を及ぼしておりまして、まずは今年の新米の販売がスタートをしたということなんですけれども、
はい、
まあ、天候不順の影響もあって5キロが7800円と異常な高値で売られているということで、うん、これ5キロの7800円って下手したら倍ぐらいの価格なのかな。
まあ、別に安いやつでもええねんし、うん、何でもピンキリあるから
ねえ。まあ、でもせっかく新米ね、美味しい季節なんで、みんなの食卓に上ればいいなと思うんですけれども、
例えばイチゴとかね、あんなんでもピンキリや、
うんうんうん、1
個700円ぐらいやったらあるし、うんうん、安いやうん、何でもそう
ね。まあね、そうですね。そう
しゃない。
さあ、そしてもう本当に世間を震撼とさせましたけれども、クマ被害、
ね、
ニュースが後を絶ちません、ね、山好きとかキャンプ好きの方は本当に、
いや、気をつけて
ね、軽視しちゃいけないなと思うんですけれども、うん、本当にあの人が住んでいるところまで、
ね
ね、クマが降りてくるようになってしまいまして、京都の方でもね、ちらほらと、まあ、滋賀県もそうですけれども、
日本中にクマで何匹呼んでるの、あちこち呼んでね、
まあ、あの月のマグマでしたっけ、うん、あとはヒグマとかいろんな種類はあるでしょうけれども、
ね、昔は動物園しかおらないんだろうね。
本当、登別熊牧場とかのクマとやっぱりなんかちょっとイメージがね、本当に
だから、ジビエやからクマ料理ちょっと開発しておいしいやつね、
増えちゃったんだろうか、頭数が。それとも、まあ、暑くて食料ないし、
まあ、それは食料にも食料を求めてうろうろしたんだ、
ね、追加泥棒のクマのニュースもやってましたけれど、
うん、
ね、
まあ、まあ、そうやけどしょうがないわな、
ね、もう私絶対嫌です、クマ襲われるのが。
いや、そうやけど日本はクマやけどやな、他のとこ行ったらやな、あのトラとか出てきおるやんか。
確かに、ね、もうクマとサメは絶対でなんて、トラは
アフリカやら行ったらライオンとか出てきよ
う。ライオンはたまにニュースありますよね。
そんな、日本はたまたまクマやんかいな。
そうなのかな、うん、まあ、確かにクマ以外はあまり聞かないですもんね、襲われたとかいうニュースは。
クマ以外は襲う動物いいんや、
うん、海外だとね、ほらサメとかいうニュースがね、
サメって
サメで、サメになんか、
それは海行くからやろ。
そうね、う
ん、クマなんかいつ出てきよるわからへん、
本当に。でクマがやっぱり人間美味しいと思うようになっちゃったってことですかね。
そんなこと
ないわ、なんかたまたま、
うん、そんなことない。やっぱり、敵やといつも思ってる、自分ら身を守るために攻撃しようね、しゃあないさ。
塾長もしてもクマには勝てない気がします。
いや、クマ、そんなクマと戦うってもなかなか勝てへんで、
あのどこのかね、学校の副校長先生が学校にクマが現れて人にらみして撃退した
って。いや、なんかこうね、防御するもん持ってんの。そんな動物には勝てへんで、走るのでも動物は人間が一番遅いやんか。
クマ時速60キロですからね、
飛ぶのでも、ね、鳥の方がよう飛びる
し。そうね、
動物的から言うたらもうその体力的には人間が一番どんくさい
ね。まあ、人間は知能だけね、知能だけありますけれども、まあ、
それだけですわ。
本当いろんなニュースが、ね、あって考えさせられることが多いですけれども、ね、
気をつけてください。
はい、本当そうですね、はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。いつもは入居者さんの関する話題が多いこのコーナーなんですけれども、今日はマンションオーナーさんに向けた空室にしないマンション管理について塾長にお伺いしたいと思っております。空室にしないマンションというのは、ね、やっぱりあのオーナーさんにとっては大事なことだと思うんですけれども、
空き部屋があんまあってもしゃあないもん
でしょ。だって、実際問題としてどれぐらい埋まってたらいいんですか。だって結構埋まってないと赤字になっちゃいますよね。
お家賃とあれのバランスやけどね、まあ、98% ぐらいが理想だな。
まあ、それぐらい埋まってないと赤字になる。
いや、赤字にはならないね。まあ、8割埋まったらそれでいけんねんけどね。
まあ、理想的には
投資金額は大体ワンルームでも1部屋1000万ぐらいかかんないから。
そっか、
そんなとこ5、6万で入っても安いもんや。
まあ確かにそうですね、現在長栄さんの管理個数なんですけれども
2万8000ぐらいと思うんだけどね。毎月まあ増えたり減ったりしてるけど、まあ、自社物件は増えてるから、徐々に、まあ、今年中には、まあ、2万8500から2万9000近くなると思うんだけど、
まあ、だって管理してる、ね、マンションがどんどん増えてるから100室単位で増えていきますもんね、ボンボンって、
ね、そうやね、まあまあ、その1個2個でもうちは、まあね、それはお仕事やから、一生懸命やってますけどね、
はい、まずはね、あの塾長は昔一室から始めて、まあ、この2万8千近くおよそ3万戸を管理する会社になったということなんですけれど、
もう今僕一人で大体年間1000戸ぐらい増やしたからね。
ねえ、すごい。
お前なんでお前下手くそやなって、ねえ、たか200、300ぐらいしか俺大体多い、大体1000戸ぐらい管理部で増やした
って。すごい、
一人で営業して
る。だってこの京都エリアでってことでしょ、ねえ、
だから物事やるときは、どこに何が誰が持ってどうあるかっていうのをちゃんと考えて、そのためにはどうしたらいいかっていう順序が必要なの、ちゃんとやった派とか別にいいけどね、やっぱ困った派とかね、逃げ率が悪いとか、まあ逃げ者トラブルあるとかね、建物に何かあるとか、そういうことを困った派のとこはいかんの。
塾長が管理を始めた頃に比べてやっぱり京都市内だけでもマンションの棟数って増えてますか。
いや、それは毎年毎年、業者さんが建てるのが仕事やから、
だってね、この本当京都のこの一番この密集してるところでも狭い隙間を縫ってどんどんマンション、ね、建っていきますもんね。
もうなかなかね、あの家持つともういろいろといろんな経費がいっぱいいるしね。で、まあ、京都はまあ特にやっぱり学生さん多いんでね、あの賃貸マンションに住む方多いですね。
そうなんですね、
楽なんですよ。
まあそうですね、本当にね、
それと最近留学生がいっぱい来てるから、だから部屋がもう足らんで、
まあ、賃貸というお部屋がすごく需要があるところってことですよね、京都はね。
そうやね、あの昔からあのそういう借家とかいっぱいあったんですけどね、この頃は、まあ、土地って増やすことできんし、どうしても高層階になっていく、やっぱりみんな高いところに住みたいという人が多いでしょ、
まあ、でも京都はねある程度制限が
高さ制限あるし、
ね、あるので、
まあそれはしょうがないね。
うん、
ちょっとやっぱりね、敷地が決まってるんで、うんうんうん、もう大体高さが10階ぐらいまででしょ。
まあ、でも京都はその 10階ぐらいしかないマンションでも本当にたくさんのマンションがあって、まあ、そこにファミリー世帯さんもいらっしゃると思うんですけれども、うん、老後京都で住みたいっていう方とか、うんうんうん、まあ、もちろん学生さんとか、うん、あとは仕事の方とか、うん、本当に地方都市なんだけれどものすごい数の人口が、
そうね、でその割にはね、うん、市営住宅とかね、うんうん、ああいうとこ空いてるんですよ。滋賀県行ったりとかね、家賃が高いから、だから人口はそんなにむちゃくちゃ増えてない。
へえ、外に出ちゃってるって
こと。
家賃が高すぎて、
うん、だからやっぱり子育て世代を増やすために、うん、まあ、我々はその市営住宅さん、うんうん、市から預かってそういうのも管理させてもらってるからね、
う
ん、
まあ、でもそういう風にしていかないと、
ね、賃貸マンションの管理でね、うん、簡単なので結構難しい、
うん、
何でもかんでもやったらええのちゃう、
うんうん、
入居者が入りたいと思うようなことをね、うん、しとかないと、うん、何でもかんでも垂れたらええっていうのも違うね、
うんうん、なるほどね、うん、さあそして今およそ3万戸管理されているという話なんですけれども、はいはい、実際の入居率というのは
大体まあ 97-8% ぐらいで推移してますね。大阪あたりはもう100になったけどね、
すごい。これね、98以上100未満って普通こんなに入るものですか。
いや、まあ、まあ一生懸命うちらみたいに管理専門にやってる会社ってないんですよ、
うんうん、
ほとんどは賃貸の不動産仲介をメインにしてる会社が、
うんうんうん、
まあ、物件を確保するためにどうしても物件いるから安くて管理してるっていうね、うんうん、別に入居サービス何もしてないんですよ、
うん
うん、だからそういうとこが多いけど、うちはもう仲介屋さんは仲介屋さんに任せて、うちはもう入居者ファーストで入居者を大事にする管理会社を今やってるだけで、
うん、
だから同じ入んのやったらやっぱりこう電話したらすぐ来てくれるねとこにやっぱ入って入りたいですよ、
まあ、そういうこうあれがじわじわと広まって入居率につながってるんです
か
ね。
それはなかなかね難しい。家主さんっていうのはうちらはまあよそよりも管理費ちょっと高いですよ、
うん、
家主さんは管理費をどうしても安く抑えたいという思いが、うん、だいたい普通でもそうよね、
う
ん、
そうですよね。
だからその安かったらええっていうことで、まあ、賃貸の専門にやってる部屋貸してる専門のね、
うん、
とこへお願いするケースが多いですよ。で、矢野さんが管理してるっていう、
うんうんうん、
だけどね、入居者にしたら
、うん、
まあ矢野さん管理したけど矢野さんもやっぱり家出たり入ったりしはりますよ、
うんうん、
旅行行ったりもしはるやん、
うん、
なんかあっても連絡しても連絡取れへん、うん、その合間をね仲介業者が電話かかってきとんだけども、
うんうん、
仲介されてる専門のところはね、やっぱそれ仕事やから、仲介専門やから、
うんうんうんうん、
まあ、終わった商売させてもらった人から電話かかってきてもね、うん、なかなか行きにくいんですよ、
うんうん、
で管理も安いし、うん、別にそれやったところで自分の売り上げにも何もならないことで、どうしても後回しになるんで、そうなると入居されてる方はやっぱりかわいそうやからね、
うん
う
ん、
うちはもうとりあえず入らなったら、うん、その人らの要望に何かあったらすぐ行けるような体制をずっと取ってるんで、
うん、
まあ消防署とか警察みたいなもんで、
うん、
別に何ものでも人多かんの、
うんうん、
だから結構お金かかるんですよ、
うん、
だけどそれはやっぱり入居者の人がやっぱり何かあったら電話したらいつも来てもらえるなっていう、うん、その形の仕事をやっぱり求めてはるから、
うん、
それをやってるだけで、うん、だけど管理させてもらう家主さんにしたらそういう会社に預けると管理費高いですよ、
うん、
だからどうしても安いところでこう行かはる傾向なんです、
うんうん、まあ、今でもそれはありますか、そういう傾向は。
いや、だからうちの会社のことをね、オーナーさんが理解してもだから、
うんうん
う
ん、
うちへ任せてもらうって、
うん、
だからそのトラブルっていうのはほとんど家主さんは何もないって、
うん、
で家主さんがやることはとりあえず家賃入ってるかっていうことを、うん、銀行のつけ込み行く仕事だけですわ、
うん、
あとはまあ税務署とかそんな話、
うん、
管理に関してはねうちで全部やりますから、
うん、
入居者から例えば家主さんとかに電話入るとか一切、うん、もうすると我々は怒るからね、
うん、
うちが飛ばされて行ってんねんから、
うんうんうんうん、
だから全てはうちで解決しますから、だからそういうことを専門にやってる会社なんですよ、うん、なかなかこの仕事ね、まあね、なかなかあんまり儲からへんけどね。
いやー、でもいやそんなことないでしょ。
いや、それはまあいろんなことやってるから、うちの場合は。
そうですね、
いろんなことやってるから、うん、だからまあただまあそういう会社がもっと増えてきたらね、
うん、
お互いに競合して、うん、 いいサービスを提供することができないけど、なかなかね
増えないですね。
増えない。
一社競合独占
なんです、ね、独占っていうか別に独占はしたくない、ね、うちは。
そうですね、うん、
あ独占はしたくないけど、うん、そのやっぱり最低ね、あの個数が何千個集まらないと運営できない。
家賃回収率もねかなり高いんですよね、
まあ、回収率という言葉はあんまり
過ぎちゃう。そうですね、回収
率、入金率、
入金率
99.98。
むしろその 0.1 が泣きになるかと。い
や、
その
やっぱり入居されてる方もね、その生活の事情でね、うん、お家賃が遅れたりとかありません、うん、
でもすごいですよね。ほぼちゃんと皆さんお支払いしてくださってる。
皆さんいい人ですよ、ちゃんと契約ちゃんとしてるんだから。
昔からそうでした。
いや昔はね、いろんなトラブルありました。いろんな人いましたから。今は結構法律ができてね、ややこしいところはまあまあ入らないっていう、そういうあれやから。
長英さんだからこ の, かあの入金率なんですかね。
よそのことは僕知らないですけど、もうよそのことは関係ないから、まあまあ、うちはそのうちに委託してお前どこ任したでっていういいオーナーさんがあるから、分かりましたって入居率上げること、でお預かりさせてもらったらね、いろんな収益上げることをいろんな提案するんですよ。結構上げてるんですうち、ただ管理してるだけじゃなしに、建物からの収益が受けた時よりも少しでも上がるように、いろんなことを提案していくっていう、もうそれでもう管理費がただみたいな時はある。例えば矢野さんにしてもね、例えば改装する費用とか、結構かかるんですよ、一部屋ね。うっかりしたらもう10年15年するなら200万300万かかるんですよ。
ね、古くなったら古くなるほどまた入ってくれる人も少なくなっちゃうかもしれない。
で別にまあ困ったらへんいうことです、まあ、うちで建て替えて修理したりとかね。うーん、でお家賃で返済してもらうとか。
はいはいはいはいはい。
だからできるだけ家主さんの負担がないように、いろんなことを考えてやってるんです。
なるほどね。あの他のところに預けるんじゃなくてベルビーさんに預ける一番のメリットはどこにあると思いますか。
まあね、まあ、そこそこ入居率も安定してるし、まあ、安心してもらって、例えば不動産ってね、相続対策で建てられること多いんですね、
はい、
だからオーナーさんが変わっても関係ないんですよ。うちはずっとその仕事をずっと真面目にやってるから、別にああ変わらなかったそうですかって言うだけのことで、まあ、安心して預けてもらえるというね、変なことも何もしないし、とりあえず部屋を詰めてきちっと運営して家賃がきちっと入ってるっていうことを最大限のうちの仕事やから、安心して預けていただけるっていうのもいいんじゃないですか。
でもどう運用するのが一番いいのかもね、ちゃんとアドバイスしてくださるということで、
言うていただいたら。まあ、相続対策とか言われるとね、まあ、それは専門の税理士さんがやりますから、そこへ相談されるのが一番いいと思うんだけども、まあ、運営だけはうちの方で全てやらせていただくと。
さあ今週は塾長にマンションオーナーさんに向けたお話をいろいろとお伺いいたしました、
はい、
それではここで一曲お届けしましょう。
今日はですね、熊木杏里さんの今日になるからっていうのをお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコマル5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは京都府のラジオネーム長治さんからいただきました。ありがとうございます。もう随分と長い間使っていたエアコンを交換したいと考えています。ただ管理会社に相談したところ、エアコンの取り付けでも工事の申請書が必要になるとのことです。それだけではなく、エレベーターや廊下を養生しないといけなかったり、隣人への騒音対策で事前通知が必要など、かなりいろいろな手続きが必要とのことです。もうめんどくさくなってやめようかと考えているところです。エアコンを交換するだけでここまで細かくすることは一般的なのでしょうか、それとも過去のトラブルなどが原因で敏感になっているのでしょうか、プロの意見お聞かせくださいということです。
これは管理会社がね、アマチュアですね。アマチュアです。まあ多分ね、自分で 最初エアコンつけてなかったので自分でつけられたと思うんですけどね、今はもうほとんどがもうワンルームやったら自社で全部つけてますからね、だから取り返すのになんでそんな申請しなあかんねやって意味がちょっとわからないし、
リフォームするぐらいの勢いのあのね、
でエレベーターってエレベーター何の用事をすんねやと、
わかんない、廊下もって書いてある
んですね、廊下ってどこを何すんねや、だからやってるもんが全然これは相手がアマチュアですね、そんなんする必要全くないですよ、ちゃんと心得てますよ業者は。で、まあ、うちの当社の場合のことを言うと、うちあのエアコン専門部隊いますから、はいはいはい、自分のところの会社でエアコン取り付け全部外したりしますから、あの言うていただいたら、まあ、安価にうちの方で自分のところで全部やる、で管理会社ってそういうもんでないとダメでしょ、入居者サービス、入居者にこれ困らしてんねんから、そんなんは管理会社とは言えないという。
臨時の騒音対策ってそんなエアコンね取り付けだけではそうもないと思うんですけれど、
もう矢野さんに言うてね、管理会社を調理に変えて言うてくださいうちの方は対応全部やります
本当ですね、はい、まあまあ、どこが管理されてるのかきっと住んでるだけでは分からないかもしれない、
いやさ、もうあの管理会社っていうのはアマチュアですから、完全に素人がやってるっていう、
なるほどね、
そう普通素人言わないですよ
ね、管理会社に相談したところって、まあ、ちょっと変な話かなっていう、
ね、よう分からんって、ね、分からん返事やさ、返事は素人の返事やね、
これどこに連絡すればいいんですか、家主さん、
何も連絡する必要ないです、自分のつけてたから自分がエアコン買えんだから、
家主さんにこの管理会社嫌ですっていう、
いや契約書にあの家主さんの住所あるでしょ、契約書に全部相手方、まあ、サブリーズの場合は違うと思うけど、そこに連絡してもうこんなん言われましたけど、管理会社できたら長屋さんに書いてください言ってくださいよ、
本当ですね、
それぐらい厳しいやらないとここの管理会社が成長しん、
まあ確かにそう、はい、それではまとめていただきます、今週のツボです、
はい、契約書を見て管理会社の変更を頼んでくださいお願いします、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベレビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージです。ぜひ皆さんご活用ください。そしてサマーチャポン宝くじキャンペーン、締め切りがあと10日ばかりとなってまいりました。当選総額が2500万円ということで、抽選で現金5万円が400名様に当たります。あの本当に住んでいるだけで当たるかもしれないというとても素敵なキャンペーンですので、ぜひまだ、ね、応募されてない方はお早めに というか間に合うかギリギリ、
ね、ぜひ現金いいですね現金も夏はほっとして
そうですよ、まあ、でもこれが終わったらすぐ、ね、年末ジャポン宝くじも始まりますから、
そうやね、うん、もう現金出します、
はい、こちらも楽しみにしていただければと思います。ガンガン、さあそしてもう一つベルビー秋祭りのお知らせです。今年は夏祭りじゃなくて秋祭りの開催となりました、はい、京都水族館の夜間貸し切り2日間合計で4000名様をご招待させていただきます、はい、ね、10月17日金曜日から10月18日土曜日までかな、ね、計4回チャンスがあるということで、はい、応募期間が8月25日月曜日お昼12時から9月1日月曜日午前9時までとなっています。あの早いもの順ではなくて抽選ということですので、まあ、ちょっと急いで応募されなくてもいいですけれども、なるべくお早めにご応募いただければと思います、はい、さあそして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。